年の若いのは実に損なもので、こんなポン引きの近所までどうかこうかこぎつけながら、それでも、もしや恋づくの世話好きから起こった親切じゃあるまいかと思って、とんだ気兼ねをしたのはおかしかった。実は二人して、用を足して、のそのそ三島待合所の入り口まで来たとき、自分は比較的異議を正して長蔵さんにこんなことを言ったんである。あなたにわざわざ先まで連れて行っていただいては恐縮ですから、もうこれでたくさんです。すると長蔵さんは返事もせずに変な顔をして、黙って自分の方を見ているから、これは礼の言い方が悪いのかとも思って、いろいろお世話になってありがたいです。これから先はもう自分一人でやりますから、どうかお構いなく。と言ってしきりに頭を下げた。すると、
一人でやれるものかね。
と長蔵さんが言った。この時だけはお前さんを省いたようである。何、やれます。と答えたら、
どうして？
と聞き返されたんで、少し面食らったが、今あなたに伺っておけば、先へ行って、あなたの名前を言って、どうかしますから。ともじもじ述べ立てると、
お前さん、私の名前くらいですぐ甲府になれると思っているのは大間違いだよ。甲府なんてそんなに容易になれるもんじゃないよ。
と跳ねつけられちまった。仕方がないから。でも、お気の毒ですから。と言い訳かたかた挨拶をすると、
なに、遠慮しないでもいい。先まで送ってあげるから心配しないがいい。袖すり合うもなんとかの因縁だ。はははは。
と笑った。そこで自分は最後に、どうもすいません。と礼を述べておいた。それから二人でベンチへ隣り合わせに腰をかけていると、だんだんステーションへ人が寄ってくる。大抵は田舎者である。中には長蔵さんのような反転兼土寺を着た上に天秤棒さえ担いだのがある。そうかと思うと艶のある前掛けを締めて、中折れ棒を妙にへこました江戸っ子流の秋うどもある。その他の何やらかやらでベンチの四方が足音と人声でざわついてきたときに、切符口の戸がカタリと開いた。待ちかねた連中は急いで立ち上がって、みんな金網の前へ集まってくる。このとき、長蔵さんの態度は落ち着き払ったものであった。例の太刀のごとくそっくり返った朝日を厚い唇の間に加えながら、あの角張った顔を三が二ほど自分の方へ向けて、
お前さん、汽車賃を持っていなさるかい？
と聞いた。また自分の未熟なところを発表するようだが、実を言うと汽車賃のことは今が今まで自分の考えには毫も上らなかったのである。汽車に乗るんだなと思いながら、いくら金を払うものか、また金を払う必要があるものか、とんと思い至らなかったのは愚の至りである。愚はどこまでも承認するが、この質問に出会うまではただで乗れるかのごとき心持ちで平気でいたのは事実である。よくわからないけれども、何でも自分の腹の底には長蔵さんにさえくっついてさえおれば、どうかしてくれるんだろうという依頼心が妙に潜んでいたんだろう。ただし自分じゃ決してそう思っていなかった。今でもそうだとは自分のことながら申しにくい。けれどもこういう安心がないとすれば、いくらバカだって 19だって。ステーションへ来て、汽車賃の木の字も考えずにおられるもんじゃない。そのくせ、こんなに依頼しておる彫像さんに対して、もうお世話にならなくてもようございますの、これから一人で行きますのと、平に同行を断ったのは、どういう了見だろう。自分はこういう場合にたびたび出会ってから、しまいには自分で一つの理論を立てた。病気に潜伏期間があるごとく、我々の思想や感情にも潜伏期がある。この潜伏期の間には、自分でその思想を持ちながら、その感情に制せられながら、ちっとも自覚しない。また、この思想や感情が、外界の因縁で意識の表面へ出てくる機会がないと、生涯その思想や感情の支配を受けながら、自分は決してそんな影響を被った覚えがないと主張する。その証拠はこの通りと、どしどし反対の行為、言動をしてみせる。が、その行為、行動が、はたから見ると矛盾になっている。自分でもはてなと思うことがある。はてなと気がつかないでも、とんだ苦しみを受ける場合が起こってくる。自分が前に言った少女に苦しめられたのも、元はといえば、やっぱりこの潜伏者を自覚しえなかったからである。この正体の知れないものが、少しも自分の心を犯さない先に、劇薬でも注射して、ことごとく殺し尽くすことができたなら、人間幾多の矛盾や、世情幾多の不幸は起こらずに済んだろうに。ところがそう思うようにいかんのは、人にも自分にも気の毒の至りである。それで、自分が彫像さんから、お前さん、汽車賃を持っていなさるか、と問われたときに、自分はハッと思って少なからずうろたえた。32銭のうちで、饅頭代と茶代を引くと何にもありゃしない。汽車賃もないくせに、甲府になろうなんて飲み込み顔に受け合ったんだから、自分は少しずうずうしい人間であったんだと気がついたら、急にほっぺたが熱くなった。その自分のことを考えると、自分ながら可愛らしい。これが今だったら、たとえ電車の中で借金の催促をされようとも、ただ困るだけで、決して赤面はしない。まして、ポン引きの彫像さんなどに対して、神聖なる周知の血色を見せるなんてもったいないことは、夢にもやる気遣いはありゃしない。自分はどういうものか、彫像さんに対して汽車賃はありますと答えたかった。しかし、実際がないんだから嘘をつくわけにはいかない。嘘をつきっぱなしにして済ませられるなら、思い切って嘘をつくことにしたろうが、とにかく今切符を買うという間際で、つけばすぐ露見してしまうんだから始末が悪い。と言って、汽車賃はありませんと答えるのがいかにも苦痛である。どうも子供だから、しかもまんざらの子供でなくって、少し大きくなりかけた、色気のついた、反問をしている、つまらん常識があるような、ないような子供だから、なおなお不都合だった。そこで汽車賃はありますとも、ありませんとも言いにくかったもんだから、少しあります、と答えた。それも、響きのものに応ずるごとく、停滞なく出ればよかったが、何しろもったいなくもほっぺたを赤くした後で、甚だ恐縮の態度で出したんだから、バカである。
少しって、お前さん、いくら持ってる？
と長蔵さんが聞き返した。長蔵さんは自分がほっぺたを赤くしても、恐縮しても、まるで頓着しない。ただ、いくら持ってるか聞きたい様子であった。ところが、あいにく肝心の自分にはいくらあるか判然しない。何しろ締めて32銭のうち、まんじゅうを3皿食って、茶代を5銭やったんだから、残るところはたくさんじゃない。あってもなくても同じくらいなものだ。
ほんのわずかです。とても足りそうもないです。
と正直なところを言うと、
足りないところは私が足してあげるから構わない。何しろあるだけおだし。
と思ったよりは平気である。自分はこの際、一銭銅や二銭銅を勘定するのはいかにも体裁が悪いと考えた上に、あるものをないと隠すように取られては嫌だから、懐から例のガマ口を取り出して、ガマ口ごと長蔵さんに渡した。このガマ口は、ワニの皮でこしらえた、すこぶる上等なもので、親父からもらうときも、これは高価な品であるという講釈を、とくと聞かされた贅沢ものである。長蔵さんはガマ口を受け取って、ちょっと眺めていたが、
ふふん。安くないね。
と言ったなり、中身も改めずに、腹掛けの隠しへ入れちまった。中身を改めないところはよかったが。
じゃあ、私が切符を買ってきてあげるから、ちゃんとここに待っていなくっちゃいけない。はぐれると、甲府になれないんだからね。
と念を押して、ベンチを離れて切符口の方へスタスタ行ってしまった。見ていると、人混みの中へ入ったなり、振り返りもしないで切符を買う番の来るのを待っている。さっき松原の掛け茶屋を出てから、今先方までの長蔵さんは、終始自分のそばにくっついていて、たまに離れると便所からでも顔を出して呼ぶくらいであったのに、ガマ口を受け取って、切符を買うときは、まるで自分を忘れているように見受けられた。あんまり人が多くって、こっちへ目をつける暇がなかったんだろう。これに反して自分は、一生懸命に長蔵さんの後ろ姿を見守って、札を買う順番が一人一人に回ってくるたんびに、長蔵さんがだんだん切符口へ近づいていくのを、遠くから妙な神経を起こして眺めていた。ガマ口は立派だが、中を開けられたらどうかが出るばかりだ。開けてみて、なんだこれっばかりしか持っていないのかと長蔵さんが驚くに違いない。どうも気の毒である。いくら足し前をするんだろうなどと、いらざることを苦に病んでいると、やがて長蔵さんは平静の顔つきで帰ってきた。
さあ、これがお前さんの分だ。
と言いながら、赤い切符を一枚くれたぎり、いくら不足だとも何とも言わない。決まりが悪かったから、自分もただ、ありがとう、と受け取ったぎり、賃銭のことは口へ出さなかった。ガマ口のこともそれなりにしておいた。長蔵さんの方でも、ガマ口のことはそれっきり言わなかった。したがって、ガマ口はついに長蔵さんにやったことになる。それから、とうとう二人して汽車へ乗った。汽車の中では別にこれという出来事もなかった。ただ自分の隣に、出来物だらけの、ただれ目の、あばたのある男が乗ったので、急に気持ちが悪くなって、向こう側へ席を移した。
どうも当時の状態を今からよく考えてみるとよっぽどおかしい。うちを駆け落ちて、甲府にまで成り下がる決心なんだから、大抵のことに辟易しそうもないもんだが、やっぱり汚いもののそばへは寄りつきたくなかった。あの塩梅では、自殺の一日前でも、ただれ目の隣を逃げ出したに違いない。それなら万事甲府帳面に段落をつけるかと思うと、そうでもないから困る。第一、彫像さんや茶店のかみさんに会った時なんぞは、平勢の自分にも似ず、ぐーの音も出さずに真からおとなしくしていた。議論も主張も気概も何もあったもんじゃありゃしない。もっともこれは、だいぶひもじい時であったから、少しは差し引いて感情を立てるのが至当だが、決して空腹のためばかりとは言えない。どうも矛盾。また矛盾が出たからよそう。自分は自分の生活中、最も色彩の多い当時の冒険を、暇さえあれば考え出してみる癖がある。考え出すたびに、昔の自分のことだから遠慮なく厳密なる解剖の刀を振るって、縦横十文字に自分の心象を切り裂いなんで見るが、その結果はいつも千篇一律で、要するにわからないとなる。昔だから忘れちまったんだなどと言ってはいけない。このくらい切実な経験は、自分の生涯中に二度とありやしない。二十歳以下の無分別から出た無茶だから、その筋道が入り乱れて、要領を得んのだと評してはなおさらいけない。経験の当時こそ、入り乱れてめったやたらに盲導するが、その盲導に立ち至るまでの経過は、落ち着いた今日の頭脳の批判を待たなければとてもわからないものだ。この鉱山行きだって昔の夢の今日だから、このくらい人にわかるように書くことができる。色気がなくなったから洗いざらし書き立てる勇気があるというばかりじゃない。その時の自分を今の目の前に引きずり出して、根掘り葉掘り研究する余裕がなければ、たとえこれほどにだって到底書けるものじゃない。俗人はその時その場合に書いた経験が一番正しいと思うが、大間違いである。国家の事情というものは、天春の活気に駆られて、とんでもない誤謬を伝えがちのものである。自分の鉱山行きなども、その時そのままの心持ちを、日記にでも書いておいたら、定めし乳臭い、気取った、偽りの多いものが出来上がったろう。到底、こうやって人の前へご覧くださいと出された義理じゃない。自分がただれ目の難を避けて、向こう側に席を移すと、彫像さんは一目ちょっと自分とただれ目を見たなりで、やはり元のところへ腰をかけたまま動かなかった。彫像さんの神経が、自分よりよほど剛健なのには少なからず驚嘆した。のみならず、平気な顔でただれ目と話し出したに至って、少しく愛想が尽きた。
また山行きかね。
ああ、また一人連れて行くんだ。
あれかい。
とただれ目は自分の方を見た。彫像さんはこの時何か返事を仕掛けたんだろうが、ふと 自分と顔を見合わせたものだから、そのまま熱い唇を閉ざして横を向いてしまった。その顔について回って、ただれ目は、
まただいぶ儲かるね、
と言った。自分はこの言葉を聞くや否や、たちまち窓の外へ顔を出した。そうして窓から椿をした。するとその椿が、汽車の風で自分の顔へ飛んできた。なんだか不愉快だった。前の腰掛けで知らない男が二人便じている。
泥棒が入るとするぜ。こそこそがかい？
なに、強盗がよ。それでもって、抜き身か何かで脅したときによ。
うん、それで？
それで主が、泥棒だからってんで、偽金をやって返したとするんだ。
うん、それから？
あとで泥棒が偽金と気がついて、あそこの亭主は偽金使いだ、偽金使いだって方々で触れて歩くんだ。常公の命だが、どっちが罪が重いと思う？
どっちだ？
その亭主と泥棒がよ。
そうさなあ。
と相手は解決に苦しんでいる。自分は眠くなったから、窓のところへ頭を持たしてうとうとした。